どうも、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。いや、ほんとね、なんとか、社会復帰をしましてね。本当お気遣い、お心遣いいただいた皆さん、本当にありがとうございました。元気に、会社、休みなく、出勤しております。休みないね。まあ、出勤っていうのはね、ちょっとばかし語弊がいろいろあるんですけども、まあ、休みをいただいておりまして、その期間ね、いろいろ僕が入ってた、もろもろ案件を、他の方が何とかしていただいて、で、ありがとうございましたっていう感じではありましたが、その後ね、僕が、じゃあ、出勤しますということになったら、溜まりに溜まっていたことと、僕の代わりに、いろいろとやってくださった方の分を、粕谷がやることにしましょう、みたいな話にもなりまして、結果的に、休みなく働くということになりましてね、大変だったー。で、あとこれね、ちょっと、イベントごとがありまして、何日間か、自宅を離れ、イベントの方にも行ってきましてね。なんとか、まだまだ、病み上がり感がちょっとあるにはあるんで、今日はね、代休で、一応休みにしたんですけども、体には気をつけて、引き続き、生き抜いていきたいと思っております。さて、各地で緊急事態宣言が出ていたり、まん延防止等重点措置も追加され、もう、しっちゃかめっちゃかな世の中ですね。大変ですね。世の中、全員、大変ですね。そんな中ではありますが、ひとまず僕たちは、今できることをできるだけ、僕ららしいやり方を考えつつ、今から未来に向かい続けようということで、今回も別のリモート収録でお送りしてまいります。やっていきましょう。なんとか、今できることをやっていきましょう。で、それでね、まあ、高熱が出て寝込んでいるさなか、差し入れをね、本当に僕の命をつなぎ止めてくれた方が何人かいまして、家のドアの前に置いててくれて、本当にありがたいなって思ってはいるんですが、一個ポイントがね、ありまして、これね、ここでこっそり言っておきます。まあね、大変体もきついでしょうからということで、ね、ご飯も食べられるかどうかわからないしということで、ゼリー系の補助食品というかね、あるじゃないですか。栄養補助食品みたいなやつ。ゼリー状のね。あれを結構持ってきてもらったんですよ。で、ありがてーって思って、僕ももう高熱でヒーヒーなりながら、ありがてーって思って、いただこうと思ったんですけど、と思ったんですけども、まあね、皆さん、僕のこと知ってる方も多いから、でも、まあその緊急事態ということで、本当にありがたい、本当にありがたいんですよ。本当にありがたいんですけども、ちょっと抜けてたところもあるのかな。あとみんなね、普段意識しないからね、確かに、いや、だから本当ありがたいんですよ。本当ありがたいんですけど、ゼリー系の補助食品、マスカット味とか書いてあるやつあるじゃない？グレープフルーツ味とかね、書いてあるやつあるじゃない？あれ、ちゃんと果汁が入ってるようで ひー、 ああ、高熱きつい、ありがてえって思いながら、ゼリー系の栄養補助食品とかを見て、ありがてえ、どれいただこうかしらって思ってたんだけど、果汁数パーセント入ってるって明記されてるから、さすがに体がきつい時に、フルーツ系アレルギーを持っている僕は、これを体に入れたら、ちょっとどうなるかわからないから、つって、いただけませんでした。本当ごめんなさい。僕の周りにね、フルーツ系のアレルギーを持っている方が出会ってないので、ちょっと他の方がどうしてるかわからないんだけど、まあ、しょうがないよね。僕は一応、いや、本当に近々ちゃんと検査しようとは思ってるんだよ。思ってるんだけど、検査できたいんだけど、まあ、フルーツ系の、果汁系のアレルギーがあるようなので、どうやら体の反応を見るとね。だから普段から果汁何パーセントとか書いてある飲み物や、アボカドとかトマトとか、まあそこら辺のちょっとこう、アレルギー反応が出そうなものっていうのは取らないようにはしてるんですよ。だから、まあ、僕のね、もう生活の中に、食べ物の成分チェックっていうのはまあ、組み込まれてますから、そんなヒーヒー言ってる最中でもチェックさせていただいて、で、あ、果汁入ってるのでごめんなさいっつってね、まあ今もなお手、口をつけずに、置いてありますので、どうしよう と思ってます。いやー、本当ありがたかったんだけどね、まあ、ああいう状況でも、やっぱ、自分の体、命を守るために一応冷静さはあったんだね。なんとか回避しましたけどね。さて、まあ、そんな中でね、社会復帰をしまして、で、会社出勤もするようになりましてね、熱出して寝込む前から喋ろうと思ってたことがあったんですよ。で、でもまあ喋るタイミングがなかったから、今回ね、ちょっとこう落ち着いたんで、今回喋っておこうと思うんですけども、まあ、この時期でね、このご時世もあり、夏ということもあり、やっぱね、街中を、まあ、出勤退勤時とかも、まあ、含めてね、ちょこちょこ歩いていると、やっぱ思うとこありますよね。本当だから今年はね、このご時世もあり、で、まあ、猛暑、暑いっていうのもあり、見てしまうんですよね。大抵の方のおっぱいをね。ごめんなさい。いや、多分さ、だってさ、暑いじゃない？暑いからみんな、こう、薄着にはなるじゃない。で、みんなね、アルビノじゃない皆さんは、基本的にはね、面積の小さな、で、肌着に近いような、トップスのね、着ていらっしゃる方も、まあ多いじゃない、女性のね、方も多いじゃないですか。まあ男性も多いじゃないですか。で、街中を歩いていますと、おっぱいだって、こう、見ちゃうんだよね。とりあえずね。とりあえず見ちゃう。まあそれはコロナとか関係なく、見ちゃってはいるんですよ。普段からね。あ、おっぱいが、って見てしまうんですけど、コロナじゃない時期、コロナじゃなかった時期は、おっぱいだって思いながらおっぱいをガン見するのもあれなんで、こう、ちょっとこう、パンアップ？ティルトアップですよね。足元あたりをこう、視線を落とし気味で歩いてるんですけど、ふっと視界の上の方に、視線を落とし気味で歩いてるから、視界の上の方におっぱい的なものがあると自然、これはもう本当生理現象、自然とね、あ、おっぱいだって思って見ちゃうんですよ。で、見ちゃって、あ、でもおっぱいガン見するのもちょっとあれなので、そのまま顔の方にこう視線を上げて、で、顔を見てね、ああ、美しい人だなとか、麗しいおば様だなとか、そういうのもすっと見て、で、こうそのまんまこう視線を反らすっていうこと、自然な流れがあったわけですよ。コロナになる前はね。だけど、今年は特にね、 街中を歩いていて、んで視線落とし気味でね歩いてはいるんですけども、視界の上の方におっぱいがスッと入ってくると、やっぱ自然とこうスーッと視線を上げてしまって、でおっぱいを見てしまって、でおっぱいをガン見するのもあれだなと思うんで、顔の方にこうふっと視線を逃がそうと思うんだけど、大体みんな、まあ、日差しを避けようとして帽子的なものをかぶっているのと同時に、やっぱりほぼ 100% マスクをしてらっしゃるじゃないですか。スーッとおっぱいから顔に視線を上げても顔がほぼ見えないことも多いわけですよね。そうすると顔が見えなくて、こうちょっと逃げ場を失った視線がまたおっぱいに戻ってしまうこともありまして、結局おっぱい顔おっぱいっていうな、おっぱい二度見しちゃうみたいな、そういうことになってしまって、本当に申し訳ないと思ってる、本当に申し訳ないと思ってるただ自然に体がそうしてしまう生理現象ではあるので、許してください、ごめんなさい、本当にごめんなさい。リスナーのどんぐりちゃんの中にもね、街中だったりとかでカスヤとすれ違ったことがあるときにおっぱい見られたような気がする方がもしいらっしゃいましたら、それは本当ごめんなさい、生理現象で見ちゃって、でしかもその今年とかに関してはね、特にこう顔から視線をそらそうとするんだけど、お顔がね、マスクとかして、マスクだって思って、一回こう、マスクだって引っかかったら、やっぱじゃあおっぱいかって戻って、これなんだろうね、これは不思議な話だね、不思議な話だね、見ちゃうんだよね。だから、許してほしいと、ここだけで話しておこうと思ってました。思ってました。話させていただきました。まあ生きててね、楽しみっていうのはね、もうここ最近本当になくてね、おっぱいだとかっていうところに なってしまったのは本当に残念な人生だな今僕って思ってはいるんですけど、あ、そう、ここ2週間ぐらい、2、3週間ぐらい、もうちょっと前かな、ポッドキャストでも話しましたけど、そんな幸せの少ない日々の中で、もう、ひとまずこれだけのために生きようと思ってた楽しみがあったんですよ。それがね、ついに出ました。Google Pixel 5A。出ましたね。出ましたんで、即買いしまして、手元に届きました。そして、もう稼働してます。これがね、まあ、これがだから今唯一僕のこの気力を保っている要素だね。うん。やっぱスマートフォン大好きですから僕。スマートフォンが新しくなったってことで気分は一回上がってます。ぐわーっと上がってますね。うん。ただ、もともと使ってた Google Pixel 3 XL っていうのから、一応バージョンとしては Google 3Google Pixel 3 XL の後に、Google Pixel 3A も出たのかな？忘れちゃった。で、4が出て、4A も出て、で、5も出て、しばらく経って、今 5A なんですよ。だ何バージョンか経て、今に至ってるわけでね。で、最新版、を一応こう手にしているはいるんですけども、ね、これ、惜しいことに、惜しい、いや、まあ、でも最近としては普通か、もうスマートフォンの進化ってさ、割とこう、カメラが、とか、画面が、とか、あと、中の、いろいろ、まあ、ハードウェアが進化して、処理能力が上がって、いろいろとかね、そういうこう、まあ、そういうところでしか進化はないんだよね。だから自分で上げといて自分を下げてもちょっとどうしようもないんだけど、Google Pixel 5A に、まあ、ほとんどデータをごっそりガンと前の Google Pixel 3XL から移してで、使えるようにしたら、画面上 やっていることは、Google Pixel 3XL と、もう、ほぼ変わりなくて使えるようになったな。で、スマートフォンサイズ的にも、画面が少し大きくはなったんだけど、本体のサイズは、3XL と、もうほぼほぼ一緒で、で、本体の厚み、分厚さ的には、3XL の1.8倍ぐらい分厚くなったんだね。だからなんか、ね、中身としては最新のものになってるし、あと、バッテリーがね、容量が増えたんで、その分ね、その分っていうのもあるんだけど、最新になってバッテリー容量増えて、スマートフォンのサイズ的には、大きさはほとんど変わらず分厚くなったという、ありがとうございます。なんかね、でも、もう気持ちだよね。あとは気持ちいいよね。2年半ぐらい使った Google Pixel 3XL から Pixel 5A になったという、そこだけ、すごい気持ちが上がって、これからの人生頑張っていこう。もう少し、あと何ヶ月かはこの興奮残っていると思うんで しばらくはね、生き延びていこうと思っている昨今です。いやー、ほんとね、生きる楽しみを探しながらやっていきたいと思いますよね。そんなわけで、今回も、そんな僕らがお送りしてまいります。
1, 2, 1, 2, 3!
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも。結構ね、スマートフォンを新しくするとか、新しくパソコンを買うとか、もうテレビも今のでかいテレビ買った時は興奮したし、結局洗濯機も買い替えざるを得ない状況になって買い替えたけども、やっぱ家電を買うのはテンション上がりますね。和也浩二です。今回もよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー和也浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークをしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らの旨味をおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。ゆくゆく将来的にはムーブマンの声優として活躍をしていく平山聖之の様々なパーソナリティを存分に味わっていただけるような形式を目指しております。さて、それではいつものコーナーにやってまいりましょう。ツイッターを見ててもわからない平井さんの近況を僕と一緒に所長する、所長しようのコーナーです。久々にやったら僕が照れたね。自宅で一人収録をしてくれてある平井さんのトークを僕も事前に聞くことなく、ここでリスナーのどんぶりちゃんたちと一緒に初めて聞く所長のコーナーです。平井さんは今回どんな話をしてくれているかな？それでは自宅の平井さん、よろしくどうぞ。
どうも、こんにちは。あんこ大好き声優、平井正幸です。
あん。
暑い。今日もまた、この暑さが半端ないですけれども、
暑い日多いよね。
9月に入りましたね。
あ、入ったわ。
そして、2日後には、私、平井正幸、39歳の誕生日でございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。サンキュー。39歳でサンキューということでね。こんな感じで。こんな感じの状況ではありますけれども、でも、元気で、参りますので、この39歳の平井正幸もどうぞよろしくお願いいたします。 そうですね。なんですかね。もう中身はほぼほぼ変わってないんでね。
12歳。
なんというか、まあ、時だけが過ぎていくっていう感じですかね。なんか、不思議な感じですよね。いや、こないだもね、テレビドラマでね、ちょうど、エコダの街をね、エコダの街がロケ地のドラマがやってたんですよ。ドラマ。なので、ちょっと暑くてなんか日本語がおかしくなってますけど、それで、ああ、懐かしいなって思って、大学のね、キャンパスがエコダにありまして、で、大学時代よく遊んでた公園だったりとか、よく通ってた道とかがね、ロケ地でね、映って、ああ、エコダだって思ってあ。で、ちょうど大学生のみんなのお話だったんでね、大学生たちのお話だったんで、ああ、ちょうど僕もそのぐらいの年にエコダの街、いたなーっていう感覚がね、こう、ふつふつと湧き上がってきて、あー、懐かしいなーっていうふうに、ちょっと、思い出に浸ったりもしましたけれども。まあまあ、でも、まあ、変わらず、ベベもあったりね。変わるところは変わって、駅も大学時代とは全く新しくなったし、大学自体も、変わったし、でも変わらないところは変わらない、変わるところは変わるで、時が経つのは早いですね。でこの間もね、ふとお昼の定食にひじきがついてきていて、ああひじきだって思って、で僕ひじきを見ると必ず思い出す作品があって、ジャムフィルムズっていうショートフィルムの映画があるんですけれども、それの短編映画の、何本かまとまってる映画なんですけれども、それの一つのひじきっていう映画がありましてね。それが、佐々木蔵之介さんがひじきを手づかみでむさぼり食うっていう、なんかこれだけ聞くとなんだこの映画っていう風に思うかもしれないんですけど、本当に見てもなんだこの映画っていう感じの作品なんですけど、それを見たがゆえにひじきを見るとその佐々木蔵之介さんがひじきをむさぼり食うシーンがね、思い起こされて、あー佐々木蔵之介さんがひじきをむさぼり食ってるなーっていう考えに浸るんですけど、そういう、いや、それもね、2002年の作品だっていうのをね、ふと気になって調べたら、そうなんだ、19年前って思って。
そうだね。
いや、そこからもうずっとひじきを見ると、佐々木蔵之介さんだっつって、なんかずっとそういう条件反射みたいな感じになっちゃってるんですけど、いやー、時が経つのは早いですね。
大学時代から20年ぐらい経って
る。まあこれから先もね、あっという間な気がするんですけれども、でも一つ一つ大事な時を重ねて参りたいと思いますんで、今後とも39歳の平井正幸をどうぞよろしくお願いいたします。
頑張れ
って言ってもまだ38歳あと2日残ってるんですけどね。でへはい、ということで以上、ここまでのお相手は39歳になってもバリバリ健康で参りましょうということで、あんこ大好き平井正幸でした。お粗末様でした。カスヤにお返しします。
いやー、 かつやです。あのね、誕生日話から、まあね、年を感じる、まあ昔のことを思い出すみたいな話がありまして、ああなるほどねって思いながら聞かせていただきましたけども、まさかその話だけで終わるとはごめんなさいね。僕も久々に大きな声を出してしまいましたけど、そうですか。まあね、僕が38人この夏になりまして、で平井さんがこの秋39になるということで、40手前でね、年齢も重ねてきましたね、いろいろね、いやほんとね、もう大学入学したのが僕で言うと、20年近く前になるわけでしょ。もうすごいね。そんな風に年月過ごしてしまったな。そういえば、そうか、あのお誕生日プレゼントをお送りくださった皆さんありがとうございましたっていう話はしましたけど、僕今年はね、その誕生日を迎えての自分の話とかはこのポッドキャストでもそういうのしなかったですね。なんかまあ、コロナでぶっ倒れてたこともあるんでしませんでしたけど、ああそういえばそうですね、誕生日経てますね。そっか、年齢感じ、まあでもね、あの僕はあんまりこう昔のことを覚えてなかったりすることも事実あって結構忘れちゃったりもしてますし、ね、で、あの割とね、最近のことに意識を向けてて、それでも最近のことをすら忘れちゃうぐらいでやってますから、あんまりこう思い出したりすることもないんですけど、エコダの街とかもね、ありましたよね。そういえばその、もう20年近く前、十何年前、大学生時代の頃ね、その、近くの公園で、サークルの先輩に告白していただいたこともありましたね。そんなこともありました。思い出します。そうですね。まあ思い出したところで、今も、そういった意味では、時代、自分の年齢、経験、いろんなものを変わって経てきましたけども、生きることに迷い、困惑し、疲れているのはあの頃と変わらずですから平井さんの言うようにね、変わるところは変わり、変わらないところは変わらないところはあるのかもしれませんね。でも、そう、平井さんに関しては映像系の俳優、舞台系の俳優とかいろいろ目指したり、立ってみたりしつつ、声優として今ここにいて、これから活躍していこうというところではあると思いますので、確実に大きな変化を経て、で年齢重ねるから大きな変化や成長があるってわけじゃないけども、誕生日を迎えるあたりでそういうのを再認識するというかね、こんなに年を重ねたんだなーって思いつつ、いろんなところ変わったな、成長したな、進歩してきたなとかっていうのを実感する、そういういいタイミングに誕生日っていうのがなるといいですよね。さて、今回の三色丼はこのあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、番組を聞いてのご意見ご感想、疑問や質問、そして普通歌などなどお気軽にお送りください。次回のポッドキャスト配信は9月11日土曜日です。緊急事態宣言ここら辺まで伸びておりますので、相変わらずリモート収録でお送りする予定ですが、社会復帰して超バタバタしているカスヤ、そして いろいろ皆さんも大変な中でしょうが、なんとか行きましょう。以上、今回のお相手も、コーダーとかで思い出す、そういうのあんまりないっちゃないんですけど、やっぱね、思い出すのは人の顔、話したこと、あの頃一緒に過ごしたみんな、今頃どうしているかな。粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。ごちそうさまでした。見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。